聖書を拝読します。詩編77編1節から15節。
Psalms chapter 77 verses 1 through 15。
私は神に声を上げて叫ぶ。私が神に声を上げると神は聞いてくださる。苦難の日に私は主を求め、よもすがらたゆまず手を差し伸ばした。けれども私の魂は慰めを拒んだ。神を思い起こして私は嘆き悲しむ。思いを鎮めて私の魂は衰え果てる。あなたは私のまぶたを閉じさせません。私の心は乱れて物を言うこともできません。私は昔の日々、遠い昔の年月について考えました。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は探り求めます。主はいつまでも拒まれるのか、もう決して受け入れてくださらないのか。主の恵みは常しえに尽き果てたのか。約束の言葉は永久に絶えたのか。神は慈しみを忘れられたのか。怒って憐れみを閉ざされたのか。私はこう言った。私が弱り果てたのは、意図高き方の右の手が変わったからだと。私は主の御業を思い起こします。昔からのあなたの苦しい御業を思い起こします。私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えます。神よ、あなたの道は正です。私たちの神のように大いなる神がいるでしょうか。あなたは苦しい御業を行われる神、国々の民の中で道からを表される方。あなたは身腕を持ってあがなわれました。ご自分の民ヤコブとジョセフの子らを。
Cry aloud to God, aloud to God, and he will hear me. In the day of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out without wearying. My soul refuses to be comforted. When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. You hold my eyelids open. I am so troubled that I cannot speak. Has God forgotten to be gracious? Has he in anger shut up his compassion? And I said, I will appeal to this, to the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. You way, O God, is holy. What God is great like our God? You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. You with your arm redeemed your people, the children of Jacob and Joseph.
I'm so grateful for the opportunity to worship with you today.
今日はこうして皆さんと共に礼拝を捧げられる恵みに感謝します。
And I am honored to have the opportunity to share or to be invited to share a word from the Lord.
今日はこうしてゲストスピーカーとして招いていただき、御言葉を分かち合う機会を与えてください。ありがとうございます。
This word that we just heard is rather depressing at times.
今先ほど読まれた詩篇77編の御言葉は本当に嘆き落ち込んでいる御言葉になります。
The believer shares a struggle in his life or her life.
この信者、この信徒、詩篇の著者は自身の信仰の歩みの中での葛藤をそのまま包み隠さず分かっちゃっています。
The psalmist feels distant from God.
この著者は神様から遠く離れていると感じています。
There's a day of trouble.
この困難の日の中に今真っ只中にいるわけです。
And he is seeking God in the midst of that day of trouble.
でその困難の真っ只中で 神様を今探し求めているんです。
So we have this picture of one who is crying out over and over throughout the night.
なのでこのそんな中で夜神様のことをもう叫び呼び求めている方がおられる。その方をイメージしてみてください。
The psalmist can't sleep. God has won't let his eyes close.
この著者は眠ることができないです。神様がまぶたを閉じさせてくれないという言葉がありました。
There's something so disturbing in his life that he spends all night in prayer.
本当に悩み苦しんで葛藤していて、こう夜中眠れずにこう起きているんです。
And maybe you've had experiences like that.
皆さんもおそらく同じような経験をされたことがあるかと思います。
Maybe you haven't.
もしかしたらまだないかもしれません。
But those experiences will come at some point in our lives.
ただ今されたことがある方もまだされてない方も、私たち人生を歩んでいるとどこかしらでそういった経験をすることになります。
神様
がもう自分のことを見捨ててしまったんじゃないかって思わされるような時です。
Or that God is not listening to you.
神様は私の祈りを聞いてくれないって思うこと時です。
A moment when you are feeling the hurt and the pain so deeply that you refuse to be comforted.
自分の中にあるこう傷、痛みがあまりにも大きいので、こう慰めを受け取ることを拒んでしまっている状態です。
Or the pain is so deep that you can't even speak it.
その痛み、心の中の痛みがあまりにも大きいので、それをこう口に出すことすらできない状態です。
I hope we can appreciate the kind of internal struggle that this psalm represents.
そんなこの詩篇の中で表されているそんなこう心の中の葛藤をぜひねこう理解していきたいと思います。
It may be that you have not experienced something that deep.
そこまでの深い苦しみをまだ味わったことがないかもしれません。
Or maybe you have.
もしかしたらあるかもしれません。
But I invite you to enter into this experience of the psalmist.
どちらであってもこの詩篇がこう詩篇の著者が体験している味わっているこの葛藤を私たち同じように味わっていきたいと思います。
A moment when he's crying out to God and says, I don't see how I could ever be comforted.
もう神様あなたの慰めなんてもう受け取れないと思えてしまうとき。
That when I think about you, God, I groan with pain.
神様あなたのことを思えば思うほど私の中の痛みがさらに痛む、苦しみも増していくんです。
Because I don't know what happened to you.
なぜならあなたに何が起こったのかわからないから。
In verses 7 to 9 of Psalm 77,
77編の7節と8節に、
We have questions that maybe you've never asked.
まだもしかしたら皆さんが投げかけたことがない、問いかけたことがない問いがここに書かれているかもしれません。
But these questions raise issues about God's own identity.
でもこの投げかけ、この問いかけというのは神様がどのようなお方であられるのかということを深く理解するためにとても重要な問いかけになります。
And they use words that identify God's identity.
でここの言葉でも神様がどのようなお方であるのかということを表した言葉が使われています。
You might at some point look back to Exodus 34 verses 6 and 7.
出エジプト記の34章の箇所を思い出してみてください。
When Moses says, I want to know who you are, God, show me who you are.
モーセが神様にあなたが誰なのか教えてくださいってこう投げかけた、問いかけた時ですね。
And God passes in front of him.
神様はそのモーセの前を。
And when God passes in front of him, God speaks to Moses.
でモーセの前はこう、臨在が通り過ぎてその裾をモーセが見たっていう垣間見たっていう場面です。
And the Lord says, This is who I am.
そして神様そこでこれが私であるということをモーセにつけられるわけです。
I am steadfast love.
私は変わらない揺るがない愛である。
I am faithfulness.
私は真実なものである。
I am slow to anger.
怒るのに遅く。
I am filled with compassion.
哀れみ深く。
And I keep love to a thousand generations.
そして何代にも何世代にも何千世代にもわたっていつまでもあなた方を愛すると。
That is the fundamental confession of Israel about who God is.
それが神様ご自身がイスラエルのためになされていた神様がどのようなお方であるのかということの証し、です。
Sometimes when we read the Old Testament, we get an idea in our head that the God of Israel is just a mean God.
もしかしたらこう旧約聖書のストーリーを読んでいくと、神様イスラエルに対してこう厳しいことをなさる神様を見て、なんで神様は意地悪なお方なんだろうというイメージを持ってしまうことがあるかもしれません。
That he's full of wrath and he's full of anger and all he wants to do is beat up on his people.
怒りに満ちていて、そして、厳しいこう裁きを下すそのような神であるというイメージも私たち持ってしまうかもしれない。
But that's not the revelation of God to Moses.
ただこのあの時にモーセにこうご自身が示された神様のがどういうお方であるのかということはそれとはかけ離れたイメージでした。
Nor is it the God we find in the Psalms.
また詩編を通して、表されている神様のアイデンティティもまたそれとは違ったものです。
If you want to read a commentary on the, on the steadfast love of God, I recommend Psalm 103.
この揺るがない愛、神の恵みというものがどのようなものであるのかということをこう説明しているこう仲介書などぜひ、ね、目を通して、いただけたらと思います。
God who gives us all these benefits.
神様は本当に尽きることなく私たちを愛してくださる方です。
Who treats us in ways we do not deserve.
で私たちが望まないようにHe treats us with
the ways we do not deserve.
私たちにふさわしくない、私たちそれに受けるにふさわしくないのにもかかわらず、愛情深く私たちに接してくださるお方です。
So, remembers, we are but dust.
私たちもともとこう、塵から生まれたものです。
God understands us.
神様は私たちのことを深く知っておられる。
And even more so in Jesus, the Messiah.
で、イエス様、救い主として来られたイエス様は、さらに私たちのことを同じようによく知っておられる方。
Because God became one of us.
なぜなら神様が私たちと同じ人となって、私たちの間に住んでくださった方。
And when we sit where the psalmist is in Psalm 77,
で、この詩編、77編、では、
Maybe we can understand the questions that come out of his heart.
この著者が投げかけたこの問いのその奥にある心を私たち読み取ることができるかもしれません。
Even Jesus himself had a similar question.
イエス様も同じようなこの問いかけを抱いて、そして投げかけていました。
My God, my God, why have you abandoned me?
我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。
So these questions are not unusual.
なのでこの問いかけというのはあまりこう普段することはない問いかけだと思います。
They rise up in our hearts because of faith.
信仰を持っているがゆえに信仰を持って歩んでいるがゆえに私たちの心の中から出てくる問いかけです。湧き出てくる問いかけです。
It is because we believe God is steadfast love and that God has compassion that we ask these questions.
私たちは神様が揺るがない恵み深い憐れみ深い方であると知っているからこの投げかけを投げかける問いかけることができるんです。
I can remember when these questions first came to my heart.
私自身もこの問いかけこの問いが自分の中から湧き上がってきた時のことを覚えています。
I was 22 years old and we'd been married for almost 3 years.
その時は22歳で結婚して3年が経ったくらいのことでした。
And she had some, my wife had some surgery to enable her to carry a child full term.
で、その時、妻は、子供を産むために、そのために必要な手術を受けなければなりませんでした。
But in her recovery from the surgery, she suddenly died.
しかしその手術を受けている中で、彼女は命を落としてしまったんです。
I felt betrayed.
私は裏切られたと感じました。
We had prayed for health.
健全であるように健康を彼女の健康のために回復のためにお祈りしました。手術のためにお祈りしました。
We prayed that we would have a child.
そして赤ちゃんが無事生まれてくるようにもお祈りしていました。
We prayed that we would be able to fulfill our sense of mission and go to Germany and be on the mission field in some form.
でこの先にはこうドイツなど海外に行って何かしらの形で宣教活動をしたい、その宣教の働きをしたいと思い描いていました。
And it didn't make any sense to me that God would allow that to end.
しかしそれらのビジョンもまた私の妻の命も赤ちゃんの命も取られたこと、取り去られたことは本当に理解できないことでした。
Every 22, as a 22-year-old, that was my life that I was planning, right?
22歳だった私にとってそれがもう人生のすべてだったわけです。
And I was, at least in my heart, I thought I was planning it to serve the Lord.
で私自身ももうすべてを捧げて神様に仕える、主に仕える、そのためにこう立てた計画でもあったんです。
And it all ended.
しかしそれがすべてなくなってしまったんです。
And I didn't know what to do with that.
自分はもうどうしていいのか分かりませんでした。
I didn't know what to do with my anger.
自分の中に込み上げる怒りをどうしたらいいのか分かりませんでした。
I didn't know what to do with my disappointment with God.
神様に対する失望もあったんですが、それもどう向き合えばいいのか分からなかった。
And so I stayed silent for nine months.
なので私は9ヶ月の間ずっと沈黙していました。
I mean, I was talking to people, right?
もちろん人とはこう話はするんですけど、
But I wasn't talking to God.
ただ神様に対してはずっとこう黙って沈黙していたんです。
I was afraid of what I would say to God.
もし神様に何か言ったら、
And so I thought it's better to be silent.
こう何かこう自分がいや望まないことが返ってくるかもしれない、それが怖かったのでずっと黙ったままでいたんです。
Or try to ignore or dismiss.
または神様はもしかしたら何か語りかけてくださっていたかもしれないけど、私はそれに対して耳を閉ざし、心を閉ざしていたんです。ただここの
詩
篇77編にあるような問いかけが、問いが私の心の中にこう湧き上がってきたときに、
We need to find a way to express them, or they'll eat us away like cancer.
でそれをどうにかこう出す、どのように表現したらいいのか、表したらいいのかが知る必要があったんです。じゃなければがんのように私の心、体を蝕んでいくことになったからです。
I need to find a way to pray them.
で私そのどのようにそれをその心の中の湧き上がって問いを祈ったらいいのか、それを知る必要がありました。
I find a way to discuss them in community.
でそれをこうコミュニティの中で分かち合ってそれを話す、その方法を知る必要がありました。
A way to worship with these questions.
それを礼拝の中でこう差し、神様に差し出す方法を知る必要がありました。
And that's exactly what Psalm 77 does.
それがまさにこの詩篇77編でこの著者がしていることなんです。
This is a worship text.
これは礼拝の御言葉。
Israel, the Psalms of Israel are the worship text of Israel.
このイスラエルの賛美、詩篇、祈りのお言葉、賛美、礼拝のお言葉なわけです。
They prayed these prayers in community.
これは神の民がこのコミュニティの中で捧げていた、礼拝として捧げていた、祈りとして捧げていた言葉です。
It may be that it was originally an individual psalmist in his home writing this about some experience in his life.Maybe it started as an individual.
もともとはまあそれぞれの詩篇がそれぞれの著者によって個人的に神様に対しての歌として書かれたものかもしれませんが、
But once it was written, it became part of the communal life.
ただ一旦それが歌として書かれた後にはそれがイスラエルの民、そのコミュニティの礼拝としての祈りの言葉として用いられるようになっていたんです。
And Israel worshipped with these words.They shared this life together.
で、神の民イスラエルはこの祈りの言葉を分かち合って、そして一緒にそれを礼拝として、祈りとして捧げていきました。
So this kind of lament is not something that's intended to stay private.
なので、このような悲しみというのは、私たちの中にこうそれぞれが自分の中だけに押しとどめていくためのものではないということです。
The psalm does give us permission to ask God questions in our personal life.
で、ここでこの詩篇で明らかなのは、神様は私たちが心の内に秘めている問いかけを神様に素直に出していいんだよ、問いかけていいんだよということをこう表してくれています、教えてくれています。
It's important to recognize that permission.
その まあ、許し許可があるということをそうしていいんだよということをそれを知ることはまず一つ重要なことだと思います。
These questions which ask the most fundamental questions about God's identity are part of the prayer life of Israel.
で、この問いかけというのはこう神様がどのようなお方であるのかということをその土台、そのイメージの土台を築くのにとても必要な問いかけでした。
We have permission to ask questions.
私たちはこの心の内の問いかけを神様に素直に投げかけ問いかけていいんです。
So when I was in my nine months of silence, I encountered a friend.
私はその、まあ、9ヶ月間、の沈黙の期間の中で、まあ、友達とこう出会いました。ある友人と出会いました。
And my friend said to me, well, John Mark, maybe you should read the Psalms.
その友人は、ね、ジョン・マーク、もしかしたら詩編を読んでみたらいいんじゃないかということを言ってくれました。
I was kind to him in response.
私はまあその時はまあ親切にあの応じたんですけど、ナイスに応じたんですけども、
I said, you might have a good idea there.
でも確かにいい考えかもね。
But in my heart I was thinking, I've already read the Psalms.
今心の中ではもう詩編読んだよって。
And who are you to tell me what to do? You know?
それからどうしたらいいのか分かんないんだよっていう、
But it was a word of grace from the Lord that I needed to hear.
ただその時その友人を通して語られた言葉が実は神様のその恵みの御言葉だったんです。
So with all my frustration and my hesitation, okay, I'll start reading the Psalms.
なので、まあ、いろいろこうイライラした、気持ち不満だったり、またはこうもやもやした気持ち、いろんなこうよく言葉にできないような気持ちのを抱えながら詩編を読んでみることにしました。
And I got a big surprise.
そして驚かされたんです。
Something I didn't expect.
予期していなかったことが起きました。
You see, I had read the songs before.
もちろん詩編読んだことはありました、何度も。
But apparently the laments and the psalms never connected with my heart.
ただ詩編の中で読まれていた祈られていた悲しみにまつわる御言葉はそれまで読んだ中では私の心にはこうつながらなかった響かなかったんです。
Maybe sometimes we need to have some experiences that generate an empathy for the psalms, an empathy with the psalms.
時に私たちはこの詩編を読んだとしてもわからないことがある。それを深く知るには同じような経験をした後でないと、それが私たちのここには響かないことがあるんです。
And as I began praying through the Psalms and reading through the Psalms, Psalm 6, How long, O Lord, I have anguish in my soul.
で、詩編をこう読んでいきました。詩編の6編には、ごめんなさい。
Or Psalm 10, verse 1.Why do you hide yourself in times of trouble?
ごめんなさい、詩編の6編だったり10編にはそういった心の投げかけの言葉が歌われています。ちょっと後で見てみてください。
Or Psalm 13 verses 1 and 2 How long, O Lord? Will you forget me forever?
詩編13編にはこうどれぐらい私のことを、ね、どれほど忘れてしまうんですか、どれぐらい経ったら思い出してくれるんですかといったことも歌われています
。 How long must I have sorrow in my heart every day?
私はどれだけこの悲しみに暮れなきゃいけないんですか。
And when I read that psalm, a light came on in my head or my heart.
そういったいろんなところにこう散りばめられている悲しみに関する詩編の言葉がその時初めて私の心に響いて、つながりを持つことができたんです。
I said, I can pray that.
これを祈ることができるんだってその時初めて分かりました。
I can use those words and talk to God.
この言葉でこの御言葉で私は神様と会話することができるんだって初めて気づいたんです。
And in the process of using those words and talking to God,
でその御言葉を通して神様と祈りを通して語り合う中で
I sensed that God worked on my heart.
神様が私の心に働きかけてくださったんです。
God was kind of doing a kind of spiritual surgery on my heart.
神様は霊的な手術を私の心に施してくださいました。
That praying lament is a form of therapy, spiritual therapy.
この悲しみを祈りによってこう表す神様に投げかける差し出すというのはこう霊的なセラピーのようなものなんです。
And these psalms give us language to pray our own prayers to God.
この詩篇の御言葉というのは私たちのそういった心の奥のうめき、嘆き、悲しみを神様に表す言葉を与えてくれるんです。
We don't know what the problem was in Psalm 77 or what the problem was in Psalm 13.
このそれぞれの詩篇の中で、それぞれの著者がどのような状況にあったのか、詳しく私たち知ることはできません。
But that's part of the nature of poetry, isn't it?
でも詩ってそういうものですよね。
To say things in a way that invites others to bring their experience into those words.
その歌、詩の言葉がそれを読んだ読み手の心とリンクして、まあ、命のようにこう生まれる、それがこうつながり響く、そういう詩ってそういうものだと思います。
It's like when my daughter was 13, every song was about her and her boyfriend.
Sorry, say that again. あ、娘さんが13歳の頃は、その愛の歌ですよね、こう愛が彼氏との間の愛に、まあ、限定されたものだったんですけど。
Well, I told her at 13, she's too young to have a boyfriend.
13歳だったらちょっと彼氏は早すぎるかなと思うんですけど。
But that's what poetry does for us. It invites us into that experience and gives us the capability of expressing our experience with the words of Scripture.
でもそれと同じようにこの詩というもの、歌、詩というものは私たちのそういった心の奥底のこう気持ち、感情、そういったものを言葉に表してくれるのを助けてくれるものだと思います。
And we know this is a healthy thing because it becomes part of the worship book of Israel.
で、この詩篇というのはこうイスラエル、神の民によって、礼拝の中で用いられていた御言葉なので。
Lost my train. I was listening to you. I don't know what. almost half of the Psalms are some form of disorientation or lament.
この詩篇の多くはそういった、嘆きだったり悲しみだったりそういったこう自分が砕かれている状態、うめいている状態の時に歌われたものです。
And that tells us how important it is to be honest with God with our hearts and our questions and our struggles.
そこから私たち学ぶことができる、知ることができるのは、私たちもその自分の中の悲しみ、痛み、うめき、苦しみ、そういったものを神様に正直に素直に差し出していい、問いかけていいんだということです。
And how important it is to do it as a community as well.
そしてそれをただ個人的に神様とするだけじゃなくて、このコミュニティの中で共にしていくということです。
Whether in the assembly or in our relationships or in whatever group we may be in.
そのコミュニティの規模はそれぞれだと思います。この教会全体であったり、または夫婦だったり、家族だったり、友人同士だったり。
We need to be able to hear each other's questions.
ただそれを通して、自分だけじゃなくて互いにその問いかけを分かち合って、そして神様に差し出し合う、問いかけ合うということです。
Not condemn them, not dismiss them.
なんかこうそれを聞いたときに、いやそれはダメだよってこう責めたり、拒絶したりするのではなくて、
But come alongside and pray with them.
ただ一緒にそばに来て一緒に祈ろうかって、祈りを一緒に捧げていくこと。
And that's what Psalm 77 represents.
それがこの詩篇77編でされている、なされていることです。
Psalm 77 also gives us an indication of moving from lament to the joy of the Lord.
そしてこの詩篇では悲しみ、うめきの中から喜びに移る過程もプロセスも描かれています。
As we seek God in the midst of lament, we also learn to see God and remember God.
私たちがこう自分のうめき、悲しみ、痛み、苦しみをこう神様に差し出しながら、問いかけながら、少しずつ神様というもの、神様がしてくださったことを思い起こしていく。
So in verse 10 says, in the midst of my weakness, in the midst of my grief, I will appeal to the right hand of the Lord.
10節には、私が弱り果てたのは、意図高き方の右の手が変わったからだということが書かれています。
And I do that to remember who God is.
で、こういった問いかけを神様に投げかけるのは、神様がどういったお方であるのかを思い起こすために 投げかけ問いかけるんです。
The psalmist says, I will remember the works of the Lord.、
その後に、私は主の御業を思い起こしますと書いてある。
I will remember what God has done in the past.
昔からのあなたの苦しい御業を思い起こします。
And if we read the whole psalm, we would get this sense that, that the psalmist is going to remember the God who brought Israel out of Egypt.、
そして、その時には特にこう神様がイスラエルの民をエジプトから導き出されたあの出来事のことを思い出すわけです。
Yes, I have pain, I have questions, I'm struggling.
確かに私ね、苦しみがあり、痛みがあり、疑い、疑問があります。
But I will remember the deeds of the Lord.
でも、神様がなされたことを思い起こすんです。
God has a history with his people that I can trust.
神様はこの民と長い間にわたってこう関係を持って一緒に歩まれたその神様に信頼するんです。
And though my present circumstance fills me with a lot of anxiety,
今私が自分たちが置かれている目の前の状況はもう心配不安 を起こさせるものばかりなんですけど、
I know the God of the Exodus.
ただもっと広く神様のを見上げるときに神様は救いの神であるということ、救い出してくださる神様であるということを思い起こすことができます。
As we sang, the God who saves.
神様はそう救ってくださるお方なんです。
The God who leads his people through the sea.
神様は神の民を海の中を通らせた、通り抜けさせた方です。
And in our communion timeI want to share a little bit more about that in terms of our context.
聖餐のメッセージ、リフレクションの時にはもうちょっとこのその部分、詳しくお話したいと思います。
So on the one hand, we are honest with God about our struggles.
片方には私たちが神様に対する信仰におけるこう悩み、葛藤があります。
And through lament, we can be honest with each other.
で、その悲しみを お互いに素直に分かち合っていく。
But God does have a response.
神様はそれに応答してくださるんです。
And God's response are the mighty acts of God.
それは神様の偉大な御業によってです。
In Israel, that was the Exodus.
イスラエルの民にとってはそれは出エジプト脱出の出来事です。
And God's continual presence among the people.
でそれによってこう神様は神の民と一緒にいてくださった。
That's our story too.
私たちにとっても同じです。
The God of the Exodus is our God.
同じあの出エジプトの神は私たちの神でもあります。
But we have a further movement of the story.
でもそこからもっと先に進んだヒストリーを私たち知っています。
We have a God who became flesh.
神様は人となってくださった。
Dwelled among us and lived as one of us.
私たちの人間の人となって私たちの間に住んでくださった。
Experienced our weaknesses.
私たち人としての弱さを共に味わってくださった。
And even ask the same questions.
そして同じような質問を、人として同じような質問をイエス様も
And suffered and died.
問いかけてくださり、そして苦しまれ十字架の上で亡くなられた。
But the God of the Exodus liberated him from death.
しかし出エジプトの神がこのイエスを死から解き放ってくださったんです。
When I have all these questions, what am I going to do with them?
こう私が自分の中にこうある問いかけにどうしたらいいか分からないときに
Speak them.
それを神様に投げかける、問いかける
Share them.
お互いに分かち合う
And ultimately remember who God is.
そして最後には神様がどのようなお方であるのかということを思い起こすんです。
And a few moments we will remember that around the table.
でそれを一緒に聖餐の時にしていきたいと思っています。
Mm-hmm. I'll conclude with a blessing. May the grace of our Lord Jesus Christ.
イエス様の恵みと祝福がありますように。
The love of God.
神様の愛が。
And the communion of the Holy Spirit.
聖霊様の
be with us all.
恵みが皆さんにありますように。
Amen.
お祈りします。
聖書を朗読します。ルカの福音書24章28節から35節。
Luke chapter 24 verses 28 through 35。
彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。 彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、十人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
This time they were nearing Emmaus and the end of their journey. Jesus acted as if he were going on, but they begged himStay the night with us, since it's getting late. So he went home with them. As they sat down to eat, he took the bread and blessed it. Then he broke it and gave it to them. Suddenly their eyes were opened, and they recognized him. And at that moment he disappeared. They said to each other, Didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us?And within the hour, they were on their way back to Jerusalem. They found the 11 disciples and the other who had gathered with them, who said, The Lord has really risen. He appeared to Peter. Then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them as they were walking along the road and how they had recognized him as he was breaking the bread.
Maybe you remember the story.Of these two disciples walking from Jerusalem to their hometown, their home in Emmaus.
この2人の弟子たちがエルサレムから故郷のエマオに向かっている、その話、皆様もよくご存知だと思います。
You remember as they walked back home, they were filled with disappointment and sadness.
その帰り道でこの2人の弟子は、失望とがっかりとこう悲しみに暮れていたわけです。
They had lost all hope that Jesus was the Messiah.
イエス様こそが救い主と思っていたけれど、その救い主、その希望がすべて絶たれてしまったんです。
So you can imagine a cloud of sadness and darkness that enveloped them as they walked home.
なのでこの、まあ、暗闇、彼らは暗闇の中にあったことがこう想像できるかと思います。
Because in their hearts and in their minds, it was still Friday, even though they were walking home on Sunday.
で、この時、まあ、道を歩いていた時は日曜日の出来事なんですけども、彼らの中はまだ金曜日のまま、イエス様が十字架にかかられる前、で死なれる前のこう金曜日のまま、まあ、希望を抱いていた。
When they sat down at a table with this one they did not yet recognize,It was still Friday to them in their hearts.
で、こう一緒にこう食事を、まあ、イエス様が現れたわけなんですけども、そのイエス様に気づかずに一緒に食事をした時もまだ彼らの頭はまだ金曜日のままそこで止まっていたんです。
But as the one who sat at the table with them took the bread,
そして、ですけどこの食事の中でこうパンを裂いてこの手に取った時。
And blessed God and broke it.
そして、祝福して、そのパンを裂いたときに
and began to give it to them.
そしてイエス様がその裂いたパンを弟子たちに渡されたときに
Their eyes were open.
弟子たちの目は開かれました。
They saw something they didn't see before.
でそれまで気づかなかったことが見えるようになったんです。
They saw the living Messiah in front of them.
生きておられる主がイエス様が目の前にいることに気づいたんです。その時。
And in the breaking of the bread is the revelation of the living Messiah.
このパンを裂くというものは生きておられる主と、ま、を見るためのこのそれを通してこう見ることができる私たちは。
And in that moment, their sadness turned to great joy.
なのでその時にこうずっと抱えていた悲しみというものが喜びに変わったんです。
Their Friday became a Sunday.
ずっと金曜日のままでいたのがやっと日曜日に行くことができた。
And they ran back to Jerusalem to celebrate and announce that Jesus is risen to the other disciples.
で、この二人の弟子たちはまたエルサレムに戻って他の弟子たちにイエス様生きておられるということを伝えに行ったんです。
They came away from the table with great joy and excitement and hope.
この一緒にイエス様と食事を共にしたそこからもう喜びあふれて希望あふれてイエス弟子たちは出ていきました。
And their mourning was transformed into dancing.
Sorry, say that again.
Their mourning was transformed into dancing.
Dancing. 悲しみというもの、深い悲しみが踊りに変わった。嘆きが踊りに変わった。
That phrase comes from the Psalms, from mourning to dancing, Psalm 30.
これも詩篇30篇の言葉にあります。嘆きが踊りに変えられる。
And the breaking of the bread was that moment for them.
それは何が、きっかけだったか、このパンを裂いたことがきっかけだった。
We all bring Fridays in our hearts to the table.
私たちもこの生産の食卓に集うときに、同じようにこの金曜日の心で、集うことがあります。
We have anxieties, we have pains, we have struggles.
不安を抱えていたり、また痛みを抱えていたり、葛藤の中にあったり。
As we come into this assembly, we bring those with us in our hearts.
そしてこのように教会が集うときに私たちそれをも一緒に携えてここに集うわけです。
God doesn't want us to leave them on the outside.
神様はそれらをね置いてここに集うようにって言いません。望んでおられません。
God invites us to come into God's presence with our pains and our struggles.
神様は私たちにそういった抱えている痛みだったりこう悲しみ、苦しみそういったものを一緒に携えて神の前に集うようにと集うことを望んでおられます。
We don't come into God pretending like everything is okay.
私たちはこう人生全然問題ないよっていう顔でここに来るようにとは召されていないんです。
Or put a fake smile on our face.
仮面をかぶってまたはこう見せかけの笑顔でここに集うことは私たちは神様してほしくないです。
We bring our Fridays into this space.
私たちは本当にリアルなこう葛藤、苦しみ、悲しみも一緒に携えてそのままの私たちでここに集うように召されています。
And we hear the word about Jesus.
そしてイエス様にまつわるその関しての御言葉を聞きます。
We sing the song Christ Alone, which tells the story of Jesus.
今歌った賛美歌もこうイエス様こそが希望であるというこのイエス様のストーリーの歌の賛美歌になります。
And we come to the table to remember Jesus.
そして主の食卓に集って主イエス様を思い起こすわけです。
And when we come to the table, there is an opportunity for us to experience community and experience the presence of Christ.
そして聖餐をこう共に取るときに私たちはこのコミュニティで一緒にこう主イエス様、主の臨在を味わうその体験をするわけです。
And this presence can transform our mourning into dancing.
この主の臨在を体験する、味わうことが私たちの嘆きを踊りに変えるものなんです。
Because we remember that though we hurt and struggle, God has the victory.
私たちはこう、たとえ私たちがこう苦しみの中、悲しみの中にあったとしても、主はすでに勝利されているということを思い起こすことができます。
And as we bring our questions to God,
私たちはこう自分の中にある問い、湧き上がってくる問いを神様に差し出すわけです。
We pick up the bread,
パンを、手に取って、
And God says to us in Jesus, I love you.
神様がイエス様に私はあなたを愛すると言われたあの御言葉を思い起こします。
This is my body given for you.
イエス様がこれがあなた方のために捧げられた私の体です。
This is the gift of my love.
これが私の愛です。
For your salvation.
あなたのための救いです。
For your deliverance from death.
あなたが死から解放される自由になるためのものです。
For our deliverance from the guilt and power of sin.
私たちの中にあるこう罪の力から解き放たれるための。
To remove the curse from us.
呪いから脱出するためのものです。
And we pick up that bread and we eat it.
そのパンを手に取ってそれを食べて。
We eat it in faith.
信仰を持って私たち食べるわけです。
And we eat it under the shower of God's love.
私たちそれを食べるときに、それは神様の愛のシャワーの中でパンを食べるわけです。
When we eat this bread, we know we are loved.
このパンを食べるというのは、神様、私たちは神様に愛されているんだということを知って、私たちはこのパンを受けるんです。
We can be at the funeral of one whom we have loved more than life.
私たちこう葬儀の中でこう本当に愛した方の葬儀に出ることもあるかと思います。
And we can ask God, where is your steadfast love?
そういった時には、あなたの常しえの愛というのはどこにあるんですかってこうそういう問いもある、分け上がっていきます。
And the table says, remember, I have loved you. You, when we are kneeling at the cross, we know we are loved.
ただ、主の食卓で私たちを思い起こすことができるのは、私たちが主の十字架の前にひざまずくときに、神様は私たちのことを愛してくださるんだってことを知ることができる。それを思い起こすことができるんです。
When Jesus said, take this cup,
イエス様はこの杯を取りなさいと言いました。
He said, This is my blood.
これは私のあなたのために流された私の血です。
It is poured out for you.
あなたのために流された血です。
It's my gift to you.
あなたへの贈り物なんです。ギフトです。
It's a gift of love.
愛のギフトです。
When you drink this, you know I love you.
これを飲むとき、あなたは私があなたを愛していることが分かります。
And it gives you life.
そしてそれがあなたに命を与えるんです。
This is my blood. It gives life.
これが あなたに命を与える私の血なんです。
And in the resurrection, we confess God gives life.
そして復活を通して、私たちは神様は私たちに命を与えてくださるお方であることを宣言する、告白するんです。
So we bring all our Fridays to this table.
なので私たちはそれぞれの金曜日をこの食卓の前にこう持って、集うわけです。
All our struggles, all our sins, all our pains.
私たちの葛藤、私たちの罪、私たちのこの痛み、苦しみです。
And at the table,We pray that our eyes will be opened.
しかしその食卓に集って祈るときに私たちの目が弟子たちのように開かれるわけです。
And that we may see the living Christ among us.
そして私たちの間に生きておられる主キリストを私たちは見ることができるようになります。
And it transforms our mourning into dancing.
それによって私たちの嘆きが踊りに変えられていくわけです。
Let us pray over the table. God and Father of all, we give you thanks.
父なる神様、あなたに感謝します。
We thank you for your great love that has poured mercy upon us through your Son.
あなたの御子、イエス様を通して私たちに注い、あなたが尽きない愛、憐れみを注いでくださっていることを改めて感謝します。
We are grateful for the life that your Son has given, that we might have life.
あなたの御子がそのご自身の命を差し出してくださったゆえに私たち命を得ることができています。
And today, Father, we gather around the table to say thank you.
神様、私たち今日主の食卓に集うとき私たちはそれを通してあなたに感謝を伝えます。
And we pray, Father, that you will open our eyes that we might see the living Jesus among us.
そしてどうぞその時に私たちのこの目を開いて生きておられる主イエス様を見ることができるようにどうぞ助けてください。
That our hearts might rejoice in your salvation.
そして私たちのこの心があなたの救いの中にあって喜ぶことができるようにどうぞ助けてください。
And that our pains may be comforted by the hope.Of this life.
そして私たちのこの抱えている痛み、そういった嘆き苦しみがあなたの希望によって慰めを受けることができますように。
So, Father, we give you thanks.
神様、感謝します。
And we ask that we might see Jesus in this moment.
どうぞ私たちがイエス様あなたを見ることができますように。
Enlighten our hearts that we might have a spirit of wisdom and revelation to see what youThat you are alive among us.
どうぞ私たちの心を開いて、イエス様あなたが生きておられる主であることをそれが分かるようにそれが見えるように助けてください。
By the power of your Spirit and in the name of your Son,
御霊の聖霊様の力によってまたイエス様の御名によって、
We say thank you, Father.
父なる神様あなたに感謝します。
Amen.
Amen.